はい、じゃあそれではまたプログラムの方を再開させていただきます。引き続きまして、インターネット、番号資源ホットトピックと、題しまして、番号資源にまつわる、最近の、トピックですね、こちらの方をいくつかご紹介させていただきたいと思います。田崎さん、お願いします。
インターネット番号資源ホットトピックスということで、引き続き田崎がしゃべります。よろしくお願いします。この発表ではですね、番号資源とかポリシーに関するもの、あとその周辺を話題として取り上げて、なるだけ最近の出来事で、なるだけ短くお話ししたいと思います。で、1個目です。ユーロポール、が、キャリアグレートランド CGL 問題に、わわんと言ってました。で、ユーロポールとはまず何かっていう話を書いてあるんですけど、ユーロポールはヨーロッパの FBI ですかと、違いますと。ユーロポールには、法執行権はありません。EU 加盟国の、法執行機関の支援サービスだそうです。インターポールっていうのもありますけど、インターポールは銭形警部がいるんですけど、銭形警部みたいなこう手錠を持ってなんか誰かを捕まえに行くとか、そういうことはできない。で、当然インターポールも実はこう手錠を持って誰かを捕まえに行くとかいうことはできない、はい、でも支援サービスをやってます。で、なんか、結構いろいろ組織があって、で、サイバー犯罪に、特化した組織っていうのも、ありますと。ヨーロピアンサイバークライムセンター、 EC3 と言われそうですね。で、ウェブページ見てると、インターネットにおける組織犯罪、脅威の評価とか、いろんなこうレポートとかも出てるので、なかなか興味深いです。ぜひご覧ください。で、ユーロポールの、ニュースリリースで、こういうのが出てましたと。で、詳しくはなんかこの URL 見ていただきたいんですけども、何を言っとるかっていう と、私なりに跳躍すると、キャリアグレードナットで、いろんな、ユーザーの間で、アドレスが共有されてますと。で、その状態だとこう犯罪操作するときに、V4 のアドレスで個人を識別することができなくなって、俺たちすげえ困ってんだけどっていう話を、ニュースリリースっていう形で、彼らはドンと出してきましたと。そもそもその犯罪捜査にこう V4 のIP アドレスがこう使われています。で、結構困ってんだよっていうことは、割と、私が読んだ限りではもう結構強い口調で言われているなということを感じました。で、インターネットがこう世の中に普及してきて、普通に犯罪が行われる、インターネットを利用して、使った犯罪が行われるようになり、こういう、人たちも、いろいろ困ってるんだなと。で、先ほどのユーロポールの議論とは直接は関係ないんですけども、フーイズをめぐる動向ということで、こういう状態、今こういうステータスになっているそうですと。フーイズ、皆さんご存知だと思いますけども、この IP アドレス誰が使ってんのとかいうのを、コマンドとかウェブページで調べることができると。で、それが、現状と合ってないんじゃないかと、いうことを、FBI とユーロポールが、言い出し、DRIR で、ポリシー提案しちゃうぞみたいな話をしてて、で、まあ、今のところまだ、提案は出てないんですが、そういう動きがありますと。で、これに関しては、前回と前々回の、JPOPM で、FBI の人たちが今どんなことを考えているかとか、から、翻って日本の、警察庁とか、ISP の人たちが、こんなふうに思ってるよとかいうところも、発表した、していただいております。このあたり、前回前々回の資料を見ていただければいいかなというふうに思います。これ一つ目です。2つ目、後藤茂樹さん、インターネットホールオブフェイムおめでとうございますと。 インターネットの伝道と言えばいいのかな、表彰されておりますと、アジア太平洋地域における初期のインターネットで多大な貢献、APNICの設立、JBNICの設立、APAN とかなんか、いろんなところから、後藤先生、この当時は電電公社におられたらしいんですけども、JU ネットの普及とか、さまざまな、貢献で、殿堂入りということです。日本では5人目ということで、高橋徹さんと、下さん、だから、平原さん、村井さんで2名のはずです。これ2つ目です。はい、3つ目、カタルーニャ独立運動とインターネットと。まずこれは予備知識的な話ですけども、カタルーニャとは何じゃらこれって話ですけども、バルセロナを、州都とした、スペインの自治州ですと。スペインとなんかちょっと、異なる文化圏というか、カタルーニャ人としての民族意識が高く、過去から独立運動が盛んと、20世紀に入ってから数度独立運動としてなんか投票とかいろいろ行われているみたいですと。で、ドットキャットドメインっていうのが、カタルーニャで利用されていますと。で、バルセ、これはサグラダ・ファミリア、まあ、別に行ったことあるわけじゃないですけども、まあ、ここはあるところだと。で、昨今これ割とニュースになったと思いますけども、独立運動がぐぐっと盛り上がりましたと。プッチダモン首相が住民投票やるぜと言って、で、それから3ヶ月後ぐらいですか、ドメイン10個、住民投票に関する、ウェブサイトを、10個ブロックするように、バルセロナの裁判官が言ったと。ここにニュースがありますけど、ちなみに、カタルーニャ語で書いてあったのかな、Google、さっきの話なんですけど、Google 翻訳すごいですね、こういうのちゃんと訳してくれるんで、これ結構調べました。で、それからまた4日後に、スペインの治安警察が、カタルーニャ州の、州政府を捜査して、14名の人たち、この10個のウェブサイトに関わっている人たちとかから、カタルーニャの、政府の人たち、州政府の人たちを、逮捕したりしています。で、これに関してはハイソクからの、表明が出ておりますと、これ、が書いてあることで、これ下頑張って訳してみたんですけども、オンラインコンテンツが、国家が警戒する方法としてネットワークブロックが増えていることを懸念していると。これはスペインの話、スペイン、カタリーナの話ですけども、前回の JPOPM でお話したのは、アフリカでインターネットシャットダウンがよく行われていると。やっぱり選挙の、前に、突然インターネットにつながらなくなる、国民がインターネットに関して、アクセスすることができなくなるという状態が、増えていますと。で、そういうこうシャットダウンというのは、よくないよと、お前らちゃんと考えた方がいいよという話を、ISOC から表明が出ております。で、全然関係ない話なんですけど、昨日かな、一昨日か、ある立ち飲み屋さんでお酒を飲んでいたら、隣にイラン人の人たちがいて、イラン人の方と結構話してたんですけど、やっぱり選挙とかから、政治に関してそのインターネットすごい利用しているっていうふうに、このイラン人の人はなんかすごい力説しました。やっぱりこの我々を日本で言ったら感じないかもしれないですけども、政治とインターネットっていうのはすごい強く結びついているんだなっていうのを思いました。で、これは、ISOC のウェブページに結構最近上がってた、ブログの記事から、抜いてきた地図ですけども、フリーダム・オン・ザ・ネット2017オーバー・オール・スコアス、インターネットでの自由がどれぐらい阻害されているかとか、こういう、ソーシャルメディアを操作したりとか、ライブビデオを見れなくするとか、VPN のつながせないよとか、まあ、こういうことが、どれぐらいこう行われているかということを、世界地図上色で表したやつです。 まあ、やっぱりこう明らかにヤバそうな国が色が濃くて、で、灰色のところは調査できなかった国なのかな。で、まあ、いろんな、ロシア、中国、すごいですよね、この辺なんかこう、もうなんかすごい黒い感じでした。で、こういうところでは、まあ、皆さん多分この辺の地域には行かれたことある人とかやっぱいっぱいいらっしゃるでしょうけど、やっぱまあこういうことが普通に行われてるんだなというのが分かるかなと。でこの辺りこのブログの記事に、がっつり書かれているので、ご覧いただければなと思います。あの日本にいると全く感じないんですけども、やっぱりその、まあ、先ほども言ったようにその政治とインターネットですごいこうがっつり結びついていて、であの国家が国民がどういうふうにその情報を、取得しているのかとか発信しているのかっていうことをなんかちゃんと見て、それでいろんな制度を行われて、制御、検閲みたいなのが行われているんだなっていうのを、強く感じました。はい、ホットトピック的には以上でございます。何かご質問があれば。
はい、ありがとうございました。ちなみに日本で下から2番目ぐらいなんですかね。
そうですね、はい、ここぐらいですね。何かがあるってことなんでしょうね、
うん、ですね。アメリカとかだと一番下が下なんですよね。アメリカの色が、
はいはいはいはい、
これに比べるとちょっと何かある、
何かある、
ね、なんですかね。
これ何か書いてあったら気がするんですけど、
はい、
はい、
うん、なるほど、分かりました。はい、ありがとうございます。なんか他にご質問ありますでしょうか。あの最近の話題まとめていただいてありがとうございました。あのカタルーニャの独立運動の時のニュースでちょっと知ってたら教えてほしいんですけど、さっきのお話で、まあ、その政府の関係者で、ね、54名逮捕って言ったんですけど、私が聞いた話だとなんか DNS サーバーの管理者を逮捕したって書いてあったんですけど、
ですね、
その14名のインターネット度合いを知りたいんですか。
ですね、この記事に誰が逮捕されたかっていう具体的に名前と顔写真が出てた気がする。でその中になんとかインターネット担当みたいな国の人がいたような気がするんだけど、ちょっとはっきり覚えてないです。
はい、あの DNS サーバーの管理者に名前書いたら逮捕されるのは嫌だなって思って、割と真剣に、まあ、カタルーニャほどひどくは日本はない、さっきの話だと割とホワイトっぽい国ではあると思うんですけども、あの、まあ、世界的にはそういうのは当たり前に行われていると思うと、うっかりそのオペレーターに名前を書くのやめようかなと思いました。
アプライドが吹き込まれるためですよ。
あのとても面白い発表ありがとうございます。あのなんかこれ、まあ、私が最近関わっているような分野の話をとってもなんか分かりやすく身近なあの形で紹介していただけて、あの面白く聞いてましたね。さっき の, あのご質問なんですけど、逮捕まで行ったか分からないんですが、ドットキャットというカタルーニャをあの示しているあの TLD トップレベルドメインのレジストリーのオペレーターの場所に強制捜査が入ったということはニュースになってまして、これアイキャの中でも話題になっていて、これアイキャなんとかするべきなんじゃないかみたいなあの意見も出ていたりするんですけど、本当にこれは難しい問題で、そういうことって、まあ、私たちの感覚からするとあの起こるべきことではないんですけれど、さっき の, そのインターネットのシャットダウンの話も含めてちょっと内政干渉とのバランスっていうことで残念なニュースだなと思って受け止めながら、まあ、だからそういったことに政府レベルの理解がこう広まっていくことによって、まあ、なくなっていけばよいなという感じですかね。なのでシャットダウンの話についてもですね、まあ、政府にどういうふうに接していくのかっていう話があの今年のケニアで開催されたアフリニック会議でもとっても議論になっていまして、まあ、あの規制をやっぱり求めた方がいいんじゃないかっていうような意見もあの一部では出ていながら、まあ、一番いいのはやっぱりその政府の人にシャットダウンすることによって、あの、まあ、選挙とか、まあ、なんか望ましくない言論は規制できるかもしれないけど、結局経済的な影響が だってインターネットをベースにして全ての経済活動が止まってしまうので、そういった影響も考えた方がいいよっていう周知を、やっぱり私たちみたいな、まあ、インターネット事業をやってる人たちから分かってもらえるする方がいいんじゃないっていうような話が出てました。ご参考まででした。
ありがとうございます。あのドットキャットドメインはなんかちょっと特殊なドメインだし、あのカタルニャ語じゃないとダメだとか、なんかあの普通にその我々が例えば、なんとか .jp とか .com とかあののと取るのとはなんかちょっと違うような、技術をちょっとどっかで見たような気がします。なんか立ち位置がちょっと違うのかなとか、なんでドメインのそんな危険なドメインの管理者になってはいけないみたいな、なんかそんな気もしないと思いますけど。で、あの先ほど あの奥田さんの話もありましたけど、まあ、確かにこう非常に微妙なというか難しい問題ではあるとは思います。ただあの対岸の火事というにはちょっとあまりにもで、なことかなというのと、多分、ビジネスの方で考えると、もしかしたら、インターネットシャットダウンされたことによって、日本にいながら、そこの、シャットダウンされた国とのビジネスが閉じてしまうとかいう可能性もあるわけで、なかなか、まあ、難しい問題かなというふうには思います。はい、
はい、その他ご質問ございますでしょうか。よろしいですか、ね、はい、はい、では、これで発表の方をさせていただきます。どうもありがとうございました。